ウタプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんにちは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま2月の9日日曜日の夕方でございます。昨日今日と大変な、雪でね、大変だったところも終わりだと思います。皆さんのお住まいのところは、大丈夫でしたか、どうでしたか。特に関東の方はね、なんかあの交通網が麻痺してとかいう風に言われてましたけども、随分いろんなところで足止めを、食ってしまっている方もいらっしゃったようで、いわゆるツイッターのタイムラインででもですね、いろんな方が飛行機がとか電車がとかいうことを、おっしゃってまして、大変だなと思っておりましたが、私はと言いますと、とりあえず今直近のお話をしますと、今日はですね、たった今大根の今日スーパーで大根が特価だったので1本98円だったので買ってきまして、どうしようかなと思って、おでんもね、以前実食アウトプットでお話ししてたんですけど、この冬はもうおでんを最初の方に作りすぎてしまいましてですね、まだもうちょっとおでんはいいやろうと思いまして、今までやったことない料理なんかしたいなと思って、そういえば筋を一から家で炊くのやったことないなと思って、筋肉の生のやつが売ってたんで、それを買ってきてですね、たったさっき、圧力鍋で、筋肉だけを先に、10分間加圧して、で、大根を入れて、あ、もちろんあれですよ、10分加圧してから何減圧して蓋開けて、大根切ったやつを入れて、で、味を整えて、味はですね、筋肉からすごい出汁がガンガンに出るので、でやっぱりその筋肉の出汁って結構パンチがあるんですね。だからあんまりお塩だけとかにしちゃうと、臭みが出て嫌だなと思ったので、今回はちょっと甘めの味にしました。お醤油、お酒、みりん、砂糖をちょっと入れて、みりんとお砂糖多めの甘めにして、筋肉とちょっとバランスいいような味にしました。で、大根掘り込んで、それで加圧4分で、減圧して今出来上がったやつをちょっと味見したらむちゃくちゃうまかったので、また大量にできてしまったのでね、1週間かけてゆっくり美味しくいただきたいなと思っております。わー、すごいですね。本当圧力鍋というのは、人類の英知、なんというか、調理革命。なんかいろいろね、買ってよかったなと思うものいろいろあるんですが、圧力鍋は買ってよかったですね。あと買ってよかったもの、これは買ってよかったなと思うのは、この話もしたい。ちょっと話がバラバラになるんで、ちょっとしちゃおっか。家にある週刊プロレスの処分に困ってますっていう話を以前してたと思うんですけど、なんとですね、この度、130冊ぐらい、2年半分とりあえず、スキャンしてくれる業者さんに持っていきまして、まだちょっとね、日にちはかかるみたいなんですが、とりあえず、 1200冊ぐらいある週刊プロレスのうちの10分の1ぐらいは、持ってったという感じで、で、それがいずれ PDF になって上がってくるんでしょう。ちなみに雑誌は、ちょっと雑誌特別料金みたいなの取るとこがあったりとか、そもそも雑誌は、スキャンできませんっていうとこがあったりとか、いろいろあるんですけど、その業者さんは、背表紙の厚さで測りますというところで、13,800円ぐらいだったかな、都合ですね、1冊100円ちょっとぐらいで、スキャンしていただくことができまして、非常に楽しみにしております。ちょっと家の中が空きました。で、そちらの方にですね、週刊プロレスを持っていく途中に、私が乗っておりますジャイロキャノピーといういわゆるピザ屋のバイクというやつですが、それに乗せて持って行ったんですけども、ほんとね、行きも帰りも、いやー、キャノピー乗っててよかった、キャノピー乗っててよかったと思って、素晴らしい、相棒であり、素晴らしい買い物をしたなと、はい、キャノピーに乗ろうと最初に思った自分偉いなと思いながらキャノピーに乗っておりました。これも今週の話です。うん、まあそんな買ってよかったものつながりでちょっとそんな話をしちゃいましたけども、そんな圧力鍋で筋肉、煮込みを作っていました。で、その前に何をしてたかというと、朝から梅田に行っておりまして、タイガー&バンニー劇場版ザ・ライジング、いよいよ昨日から公開になっておりまして、昨日はちょっと所用で見に行けなかったので、今日朝から見に行ってきました。いやー、なんというかなんというか、見た人、ぜひ言ってください。もう話がしたくてしょうがないので、あそこああやったよねみたいな話を今したくてしょうがない時期です。台湾ね、よく見たことある、今までテレビシリーズ見てた方、あるいは前回の劇場版ご覧になった方、はもちろん楽しめますし、今回で言うと、冒頭にね、ざっくりその、なんというか、今までの、これまでのあらすじ的なものが、ついてますので、それを見れば、まあ、おおよそわかります。で、十分楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ皆さん、劇場版、タイガー&バニー、見に行っていただけると、私もお話がしとうございます。いやー、あれやったねー、あれでしたねー、みたいな話がしたいんですけどね、ちょっとネタバレになるとあれなんで、うん。まあまあ、かっこよかったですよ。今回も。ね。いや、そして今回はね、いろいろ泣きどころがあって、うん。大人が見てグッとくる泣きどころが結構あるんじゃないかな、と思います。見た人絶対言ってくださいね。はい、というタイガー&バニーを見て、でその後、家に帰るまでにあそこに行きました。あのグランフロントのでランチを食べたんですけど、そのランチもすごい美味しかったんですが、グランフロントの B1 で、何？なんかちょっとおしゃれで高級で、なんていうかセレブっぽい感じの食材屋さんがいっぱいあるところらへんあるじゃないですか。うん、あそこでちょっといろいろ見て回りまして、めっちゃ迷ったんが、飲むお酢を買うか、そしてあるいはあのフルーツジンジャーみたいな、あの生姜味の、フルーツ味の、水とか炭酸とかで薄めて飲む美味しいやつを買うか、あるいは、ハーブコーデある持ってたんでそれを買うか、どうしようと思ってんけど、もう決められないと思って、もうめんどくさいってなって帰ってきてしまいました。 そして大根を炊くに至ったわけですけれども、まあそんな今日ですよ。今日もね、朝から台場に見に行って、でその、グランフロントの地下をうろうろしてるぐらいで、めちゃくちゃ足に疲れがきて、うわ、なんやろこのぐったりした感じ、今日の私なんかちょっといつもと違う、元気ないと思って、なんかちょっとこのスタミナが切れていく感じ、なんでやろうと思ったら、原因が分かったんですよ。実は今日は今日で、その朝からちょっと梅田行っただけなんですけど、昨日ですね、一日名古屋におりまして、もうそこで体力を消耗しきってたということに、今日お昼気づいたんですね。なぜ私が名古屋に行っていたのかと言いますと、リアル脱出ゲームでおなじみのスクラップさん主催のスパイ小作戦というイベントがやっておりました。スクラップさんといえばですね、リアル脱出ゲーム、ちっちゃい部屋の中に閉じ込められて10人ぐらいでそこを脱出するというものだったりとか、大阪だとヘップとかゼップとか、それぐらいの規模の、大きいホールとかから脱出するものであったり、あるいはスタジアム、この度スタジアムツアー発表されましたけども、いろんな東京ドームとかね、東京ドームやってたっけ、大阪だと大阪ドーム、福岡ドームも今日やってます、なんかそういういろんな、スタジアムでやったりもする、いろんな規模のその脱出ゲームだとか謎解きイベントを主催してらっしゃるんですが、昨日名古屋でやっていたそのスパイ小作戦というイベントはですね、舞台はどこかと言いますと、街全体みたいな、ぼやーっとして、どうしようと思ったんですが、まあ、とりあえずこの駅の界隈にいると、指令が来ますよというので、メールで指令が送られてくるんですね。で、まあ、最初、いわゆる謎的なものが送られてきて、それを手がかりにいろんなところに行って、地図を見ながらいろんなところに行って、そこから最終的に、まあ、スパイなので、スパイ小作戦なので、我々がまあスパイなわけですね。で、スパイっぽい格好をしてくるようにと言われて、サングラスをかけてくるようにとか言われて、我々サングラスをかけてですね、大須の街をうろうろしたわけです。で、まあそういう楽しいイベント、こうやってお話しするとすっごい、アクティブで、楽しそうなイベントだなという部分だけが伝わっていると思うんですが、ここで思い出していただきたいのが昨日の天候ですよ。もうね、朝大阪を出る時点で、大阪はねちょっとみぞれ、雨、みぞれと雨の間ぐらいのものが、降っていまして、傘を差しながら駅に向かったわけですが、名古屋に向かうにつれですね、途中、だんだんと明らかに外の外気温が下がってきてるのがわかるんですね。で、窓の外を見たら、うわ、もう雪国、とてもその太平洋側とは思えないような光景が広がっておりまして、雪国丸出しみたいな吹雪、雪、積雪、雪原みたいな、光景がずっと広がっておりまして、不安を抱えたまま我々は名古屋に向かったわけです。やばいなこれ、名古屋、まあ名古屋ある程度そのね温暖なイメージあるし、こんな雪ってことはないやろ、着いたら着いたでちょっと晴れてて、まあ、やんでるかな、チラチラぐらいかなと思いながら行ったんですが、もう着いた途端 もう現実を叩きつけられまして、吹雪みたいな、雪積もってます街中もっていう状況で、若干そのテンション下がりつつですね、わあどうしようと思いながら、まあとりあえずそのスパイ小作戦までの時間に、行きたいところがあったので行きました。今日はその名古屋で食べた、もう皆さんご存知ですかね、鉄板の美味しいものを、イベント前に食べたのとイベント後に食べたの、2つご紹介しようと思います。まず最初に向かったのが、熱田蓬莱軒さんです。ひつまぶしの登録商標を、持ってらっしゃることでもおなじみの熱田蓬莱軒さん、せっかくですので、本店いわゆる陣屋というね、ちょっと古い建物を改装して、やってらっしゃる本店に行きました。で、こちらのお店に向かう道中ですね、もう最寄りの駅に着いた時点で本当にその、そんなに人通りがもともと多いところじゃないんですけど、天候が天候なんでほとんど人がいなくって、ほぼこう誰も踏んでないような雪をこう踏みしめながら向かったわけです。さっき買ってよかったもののお話をしましたが、圧力鍋、ジャイロキャノピー、そして最近のヒットはこれですよ、スノーブーツじゃない、レインブーツ、長靴ね。私今まで割と意地張って長靴ってそういるとか思ってたんですけど、この雨の日、まあ今回は雪ですけど、雨の日雪の日に足のつま先なり足の底なりが濡れる心配がないということがこれほどまでに心強いものかと。本当ね、一緒に行った人たちの中で一人だけ普通のブーツを履いてた人がいたんですが、その人はもうその、蓬莱軒に行くや行かんやのうちにもうぐしゃぐしゃになってたらしいです。うん、私はね、ちゃんとレインブーツを長靴を履いて行ってたので何の心配もなく、濡れる心配なく、ザッザッザッと歩いていたわけですが、まあそんな、状況の中、雪が降る中でもやっぱりね、行ったことある方、ご存知の方多いと思いますが、こちらのお店大変な人気で、なんといってもこうひつまぶしといえばここというぐらいのお店ですので、もう大変な人気なんですよ。もう行ったらいつもはすごい大行列で、1時間前から整理券を配ってみたいな状態だったんですが、今回はさすがにまあ誰も並んでへんやろ、来えへんやろこんな日にと思ってたんですが、それでも並んでたね。すごいね、物好きって言ったらなんですけどね、情熱を持った人がいるんですねと思ったんですけど、よく考えたら言うたらそれだけ有名なお店なんで、名古屋以外の各地からもここ目的にして、来てらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですよ。もうそんな人にしてみたら、そんな雪が降ったからといってね、目的を変えるわけにはいかないし、来たらそら頑張って並ぼうってなりますよね。実際に結構な行列ができてまして、我々も並びました。そして、まあ並んだといっても今回は、新幹線が遅れておりまして、雪の加減で、でまあ並ぶ時間も実際には短かったし、並んでる人の数も普段ほど多くなかったんで、割とスッと入れたという感じです。で、私はこの、熱田蓬莱軒さんの本店ですね、何度か行ったことあるんですが、和室にしか行ったことがなくって、前室なんやったら和室なんかなと思ってたんですよ。 ところがどっこい、今回通されたのが洋室で、入り口でその靴を脱いで上がる形のお店なんですが、わ、洋室でいたの間や、え、椅子席や、どうしよう、めっちゃ寒い、凍え死んでしまうと思ったら、まあ見事に床暖房で足元ポカポカでございまして、そういう素晴らしい状況の中出てきたのが名物ひつまぶしですね。ひつまぶし、3600円でございます。ひつまぶしといってご存じない方はいらっしゃらないかと思いますが、おひつの中にご飯、うなぎ、うなぎといってもちょっと細かく1センチ幅ぐらいに切ったうなぎ、そしてタレ、がかかったものがおひつに入っていて、それと別に薬味とお出汁と、あとはまあお吸い物であるとかお漬物であるとかがついてきます。それが3600円です。で、食べ方も、こちらの方でしっかりお召し上がり方みたいな感じで書いてあるんですけれども、まずそのおひつの中で4等分にして、その4等分のうちの4分の1はそのままで、4分の1は薬味を足して、で4分の1はお出汁をかけてお茶漬けにして、そして最後の4分の1は好きな食べ方でどうぞっていう、非常にあのよくできたシステマティックな、食べ物でして、私はあのこういうシステムがしっかりしてるとかいうことがすごく、きっちりしてるとかいうのが大好きなので、ようできとんなと思って、いつもいただいております。この日もきっちり4等分にして、食べてきました。むちゃくちゃね、その、まあ、タレの味も美味しいんです。確かに普通のうな丼のタレ、いわゆるうな丼のついてくるタレの味っていうのはあると思うんですが、なんていうのね、すごくまろやかで、それでてコクが深くって、全然そのうなぎの味を殺さず、それでいて、ご飯にもしっかり味がつくというタレの味も美味しいんですが、なんといってもこのうなぎですね。これは炭火で焼いてあるんですね。備長炭で焼いてらっしゃるそうです。なので食べた感じがね、最初歯触りが一瞬サクッとするんですね。でサクッとした後にふわっとする、側がサクッとして中がふわっとする、その食感が、一番最初に薬味も何も足さずに食べた時に、まず最初に感動できるうなぎの食感、そしてそのうなぎ自体の味もすごくよくって、繊細な味なんです。脂っこくもなくって、脂が落ちてるから脂っこくないんかな、なんかべちゃっとした嫌な感じの脂もなくって、サクサクふわふわとした中にその、うなぎのもともと持ってる白身っぽい甘さみたいなのが、噛んでるうちに、味わえる。それで、それを白ご飯と一緒にうまいことまとめてくれるのがその秘伝のタレなんですね。非常に美味しいひつまぶし、私は薬味を足したのも好きやし、お茶漬けも好きやけど、やっぱりそのままが一番うなぎ自体を美味しく食べれるんちゃうかなというので大好きです。で、まあそんなこんなで蓬莱軒さんの美味しい、ひつまぶしをいただきまして、スパイ小作戦に参加して、スパイとしての任務を無事果たし、いやー、優秀なスパイであることがまた証明されてしまいましたけれども、無事任務完遂いたしまして、一緒に行った人たちと、これはもう祝杯やということで、パーティーやというわけでもなく、 行く前からここ行きたいなと言ってたお店に行きました。こちらも非常に有名なお店なので、ご存知かなと思うんですが、ソロピッツァナポレターナというお店が大須の商店街の中にあります。いわゆる世界一のピザというお店ですね。何が世界一かというと、なんかそういう選手権が向こうであるそうで、それで世界一になりましたという方が焼いてらっしゃるそうなんですね。世界チャンピオン。お写真が載っております。ホームページも、また載せておきますね。はい。で、世界チャンピオンが、在籍しているというのと、あと、その本物のナポリピッツァをセルフスタイルでというふうに書いてある通り、本当にそのね、片肘張ったお店じゃなくって、なんでしょう。ノリで言うとスタバみたいな感じなんですよ。注文してお金払って、レシート持ってそこのカウンターに料理出てきますみたいな感じのお店なんですけど、出てくるピザがめっちゃ美味しい。さすがにこれはね、普通のどこにでもあるという感じではないですね。中でも我々はマルゲリータエクストラという、水牛モッツァレラを使用したマルゲリータ、トマトソースのピザでも、マリナーラから、マルゲリータ、エクストラまで段階的にいろいろあるんですが、なんと一番お安いマリナーラだと1枚350円。一番豪華なマルゲリータエクストラ、我々が食べたのでさえ850円です。安い。素晴らしいですね。そして、あと、ピッツァパッシュクアーレという、青菜のピザをいただきました。これもなんかで世界一になったそうですよ。これも1150円。結構大きいサイズでね、これで1150円、なかなか、素晴らしいと思うんですが、あとはソーセージだとか、あと、豚の丸焼きの薄切りというポルケッタというお料理。あとね、鶏レバーのパテなんかを頼みまして、それぞれ、お酒もちょっと一杯ずついただいて、一人1600円ぐらいでしたね。びっくりするぐらい安くって、度肝を抜かれましたが、ピザはさすがに、チーズももちろん美味しいし、トマトソースもめっちゃフレッシュで、トマトの、ツンとした酸味がなくって、ただ爽やかで、ちょっと、果実っぽい甘みもあって美味しかったですよ。なんといっても、周りの小麦粉の部分もすごい美味しくって、程よい塩気と、弾力、そして焼き加減ですね。窯で焼いてらっしゃいます、そのパリッとした、感じで、それでちょっと焦げ目がついてる香ばしさもあり、素晴らしい、美味しいピザでした。青菜のピザの方もね、青菜がちょっと、なんなんやろ、普通のほうれん草とかじゃなくって、春菊でもないしな、なんかちょっとお漬物みたいな感じの、塩漬けにしてあるのか何なのか、なんやろうなーって言いながら食べてたんですが、そのちょっとしょっぱい感じと、ピザのチーズとかすごいマッチして美味しかったですよ。やっぱりあれですね、この小麦粉系のものが、美味しいので、鶏のパテにつけてもらった、ちっちゃいパン1個50円なんですけど、それもすごい美味しかった。そのパン自体もすごく美味しかったですね。ぜひ、こんなお手軽なお値段でこんな本格的なものが食べれるなんて、まあその分、ナイフとフォークがプラスチックだったりとか、お皿が紙皿だったりとかするんですが、もうそんなん全然いいですよ。あの美味しいのがこんな値段で出てくるのと引き換えに紙皿ぐらい全然いいですっていうぐらいの、 素晴らしいお店です。はい、ワインも美味しかったし、美味しくいただきました。まあそんな、一日大充実しまして、帰り、近鉄電車でのんびり帰ってきたわけです。そんなこんなで、今日は一日、朝ちょっと動いただけだけど、もうヘトヘトになってしまったというわけです。昨日ほんとね、歩き回って、歩きすぎたし食べすぎたし、ぐったり疲れましたね。ということで、今日はちょっと喋、りながら元気を復活してきて、今やっと本調子に戻ってきたかなというぐらいの、私でございました。というわけで、今回は名古屋で食べてきた、熱田蓬莱軒さんのひつまぶしのお話と、ソロピッツァナポレターナさん、どちらもとっても、有名で美味しいお店でございました。実は大阪でもいろんな美味しいものをもちろん食べておりまして、今週食べすぎましたね。そんなお話もまた来週以降したいなと思っております。ご意見ご感想はツイッターの方でお待ちしております。@yoscos yoscos でやっておりますので、じゃんじゃんメッセージください。それでは、実食アウトプット第145回お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。